はい、こんにちは。ホロ酔いセブンのゆずきちです、今日はですね、11月18日の22時45分ということで、夜も更けてまいりました、日曜日の夜中、いつもだったら、明日月曜日仕事始めみたいな感じで、結構憂鬱な気分で、今頃にはもう眠りについている状況だったんですけれども、明日から2週間ほど私は、長期休暇に入るということでですね、多少、まあ、心が浮かれているっていうような感じではあります。まあ、ただ、ちょっとあの、嫁さんが、まあ、産気づく、期間でもありますので、油断は、しておらないというような感じですかね。まあ、あまり慣れない幼稚園の送り迎えとか、まあ、平日、嫁さんがやってるような家事なんかを、やらせていただいてですね、どんだけ大変なのかっていうところをちょっと体験してみたいと思います。まあ、2週間の休みっていうのが結構久しぶりで、10年前に1回同じような休暇を取ったんですけれども、その時はもう独身やった時があってですね、まあ、その時バイクに乗ってましてね、大型バイクの方に。で、2週間かけてどこ行ったかっていうと北海道ですよ。日本海フェリー使って、丸1日船に乗りつつ、まあ、小樽から、まあ、起点として、まあ、右回りに一周したみたいな感じですね。まあ、ちょっと天候不順もあってですね、苫小牧の方で途中で、まあ、帰還したような感じもあるんですけれども、まあ、あの頃よかったな、もう自由気ままにやってましたけれども、そこから10年経って2週間の休みの使い方がこれだけガラリと変わるというのは、結構人間って変わるもんだなと。いや、今のこの休暇の取り方も悪くないなって思ってるんですよ、正直。うん、特段その長期休暇でどこか遠いところへ行くっていうことも確かに手段の一つだけれども、自分自身がしたことのないような体験を、まあ、改めてやってみる、これはまあ別に遊びでもなく、まあ、生活の一つでもあっても、まあ、若干ちょっとワクワクするものがあるんかなって思ったりもします。まあ、だから皆さんも、まあ、そういうような視点から一回長期休暇、まあ、難しいかもしれないですけど、撮ってみたらいいのかなと思います。まあ、これ2週間後になって、もうヘトヘトになるゆずきちが、ラジオに出てきたらね、あ、そういうことだったんだって思っていただければ。はい、今日も、この何週間かで気になったニュースの方を紹介していきたいと思います。まあ、現時点ちょっと不定期配信という形になってますけれども、ご了承くださいということで、まず一発目なんですけれども、アイリスオーヤマさんのホームページからのニュースというか、まあ、ニュースリリースみたいな感じなんですけれども、声でスマホで明かりを操作、スマートスピーカー対応 LED シーリングライト LED 電球が発売ということでですね、LED シーリングライトは12月10日発売予定、 LED 電球は11月末発売予定ということで、まあ、IoT 家電の一つが、まあ、アイリスオーヤマさんから発売され始めたということで、結構そのアイリスオーヤマさんって言ったら、まあ、なんか結構身近な、若干その、パナソニックであるとか NEC とかの2番手ぐらいにいそうな、まあ、ちょっとリーズナブルな家電メーカーみたいな感じがするんですけれども、まあ、皆さんのお宅に2個はあるんじゃないかなと思うメーカーなんですけれども、まあ、そちらの方が結構 IoT 家電に力を入れ始めたっていうところの、まあ、製品として LED シーリングライト電球が、Alexa 対応というような形になっているということですね。で、正直その私もそのアレクサを手に入れて、家の中をスマートホーム計画してるんですけれども、一つのネックがライトなんですよ。で、ちょっと家を新築した時の、まあ、リビングにあるライトとか、まあ、その辺にあるライトとかをちょっとなんか埋め込み型にしちゃったんですよね。で、ちょっと一般にあるようなそのネジネジして仕込むようなやつとか、シーリング系のやつとか、統一された規格みたいなもんじゃなくて、ちょっと何て言うかな、結構そのネジつけてガチャガチャしながら取り付けないといけないっていう、まあ なんか組み込み型みたいなことになっちゃって、こういう IoT 家電に差し替えるっていうことがなかなか難しいんですよね。で、特にその日本の家庭独自かもしれないんですけど、やっぱりあのシーリングライトが多い気がするんですよ。で、海外の事情わからないんですけど、そのシーリングライトの IoT 家電ってあんまり見かけなくないですか？で、Amazon とかでチラチラ探してはいるんだけれども、特にあの一番この手のシーリング、ライト系の IoT 家電で有名なのが、フィリップスさんのヒューっていうやつだと思うんですけど、まあこういうのを見てみても、やっぱりその電球系しかないんですよね。うん。で、これがシーリングライトもせめて対応してくれたら、ある程度そのリビング関係とか各寝室関係は全部シーリングライトなんで、シーリングライトというかぶら下げ式のライトの光景なんで、まあ、それに対応してくれたらいいのに、そのヒューシリーズはそのシリーズがまだないんですよね。で、そういうのでやきもきしてて、ちょっと1階の、リビングの、まあ、和室の方のですね、シーリングライトのちょっと照明がちょっと具合悪くなってきて、で、それでちょっと買い替えようかってなった時に、まあ、Amazon で探してきた時に、そのトップにそのシーリングライト、IoT 家電対応ということで、このアイリスオーヤマさんの方が発売予定っていうのが目に入ったんですよね。まあ、このアイリスオーヤマさんのやつは、この LED シーリングライト単独で Wi-Fi が内蔵されていて、まあ要はそこに IP アドレス割り付けて、まあ一つのデバイスとして操ることができるっていうのが特徴ですね。フィリップスのヒューなんかは基本的にそのベッド、そのヒュー、ハブみたいなものをそれだけ Wi-Fi 対応とか有線 LAN 対応をさせて、そこからの独自の無線を飛ばしてヒューシリーズの電灯を操作するみたいなイメージなんですけれども、アイリスオーヤマさんのやつはもう直接、電球一つ一つに IP アドレスを割り当てて直接スマホとの連携も可能にしているっていうような感じだと思います。だからまだハブとなる機能がないっていうところが、まあ、導入しやすさとしてはいいんじゃないかなと思います。で、価格としてもですね、このシーリングライトだけで言ったら一番、薄いモデル、安いモデルで 13,800円からっていうことでですねまあ、調光モデルとか調光調色モデルっていうような感じで分かれてるんで、うん、まあまあいいんじゃないかな。いや、結構手頃な値段になるんかなとは思います。まあ、とは言っても同じサイズの、一般的なものとしたら倍ぐらいの値段にはなってるんですけれども、まあ、これをどう考えるかっていうところですよね。まあ、やっぱり夢としてはそのおはようってやったら、まあおはようじゃない、おやすみってなったら電気が消えるみたいな、まあ、そういう感じとか、今から映画見るよみたいなことやったら薄暗い感じの電気になるとか、まあ、そういう感じでスマートフォームに適していったらいいかなと思って、ちょっと、まあ、こういうのもあるんだなっていうところです。まあ、ちなみにゆずきち何を買い替えたかっていうと、まあ、普通のパナソニックの6980円のに変えましたと。ちょっとさすがにここは散財できないなっていうところがありましたので、ちょっとそこに落ち着きました。はい、続きまして、今度はちょっと仕事関係の話になるんですけれども、IT メディア、AI プラスというニュースサイトのところで、11月8日に配信されたニュース、マイクロソフトワードに AI 採用の自動トゥードゥーリストということで、米マイクロソフトは11月7日過去現地時間、オフィス365のワードで AI 採用のトゥードゥーリスト自動作成機能のテストを開始したと発表した。まずは Mac インサイダープログラム参加者の一部でテストするということでですね、ワードの追加機能ということなんですけれども、まあ、例えば作成中の文章の中で、例えば資料を調べてから記述する必要のある箇所や、後で画像を追加したい場所に、まあ、to do:// 何々、あるいは、括弧何々、 というような感じで、何々のところにやるべきことを記入すると、ワード自身がそれをトゥードゥだと認識して自動的にリスト化して、ワードのウィンドウの左脇に表示されるというような、まあそういう機能が出てくるようになりました。まあコマンドライン的なものをワードの中に記載すれば、そういうトゥードゥリストみたいなものを記載することができるっていうところと、まあ、あとはその Office365 に対応するっていうところであれば、そのグループウェアなりの、まあ、あのメンバーごとの、タスク管理みたいなところも埋め込むことができていて、例えばその資料の中に他の誰かに担当してほしいポイントに対しては、まあ、アットマークメンバー名みたいな感じで入力すると、これはその人の、トゥードゥということで、その人宛てのトゥードゥリストに、やることがメールで送られて、まあ、メンバーが必要な内容をメールで返信したら、まあ、それが直接指定したポイントに入力されるみたいな、機能も連携されるということでございます。Office365 自体、まあ、私の会社でも導入されてるんですけれども、やっぱりこういうグループウェアとしての機能っていうのが充実されると仕事の効率が上がりますよね。ということで、やっぱりこの記事読んで一番最初に役に立ちそうなのは議事録やと思ってて、やっぱなんか下手な会議やったら、ただただなんか結論出ないようなダラダラした感じ、こういうの問題あるよね、いつか何とかしないといけないよね、じゃあ次の議題みたいなんでたまにあるんですけど、結局問題が棚上げにされてるようなことで、こういう機能が最初からついているんだったら、もうその議題の中に、まあ、これを解決するにはこの人がこうするっていうところを明確に、まあ、指示しなければならないっていうことになると思いますから、まあ、結構その会議の進行とか質のいい会議みたいなのも助けになるんじゃないかなと思って気になっています。まあ、テスト段階で、しかも Mac のワードかなでしかまだ採用できないっていうことであるので、まだまだ先の話かとは思うんですけれども、使い始められたらまたうちの会社でも使ってみたいと思います。続きましては、iPhone マニアさんの記事から、11月12日配信、サムスンもスマホからイヤホンジャックを廃止ということで、サムスンもアップル同様、スマートフォンから 3.5 ミリイヤホンジャックを廃止する方向へ動き始めました。韓国と中国限定で販売される新しいフリップ型スマホ W2019 はイヤホンジャックを搭載していませんということで、まあ iPhone の方から始まってきたその最近のスマホには、まあイヤホンジャックがないですよねみたいな話。まあ私ちょっと iPhone の情報ぐらいしかあんまり詳しくないので、他のメーカーさんどうなんかわからないんですけれども、まあその Apple とそのスマホ業界で、まあ、しのぎを削っているサムスンさんもそろそろイヤホンジャックを廃止しそうなのかなっていうところのニュースでございます。でも未だにその日本向けのスマホでは全てイヤホンジャック自体は搭載しているということで、まあ、Galaxy S9、Note 9とか、まあ、そういった機種にも、まあ、そういう意味で iPhone との、格差をつけてるっていうところでは、まあいい機能をやったのかもしれないんですけれども、そろそろそういう薄さであるとか他の機能をつけるためにそのイヤホンジャックっていうそこのスペースっていうのが、まあ、邪魔になりつつあるんじゃないかなっていうところでございますね。やっぱりそのスマホの設計って本当にミリ単位というか、マイクロ単位というか、そういうシビアな業界だと思いますので、そのイヤホンジャックの面積分、例えばバッテリーの容量を増やせられたのになっていうようなところが結構あったりもしますので、まあ、この辺も仕方ない時代の流れなんじゃないかなと思います。でも最近その通勤電車とか見ていたら、やっぱりまあ自分らぐらいの年齢 の男性サラリーマンなんかは結構その完全独立ワイヤレスイヤホンをまあ、普通に使ってるのをよく見かけるようになりました。この間ドン・キホーテとか行った時も、そのスマホアクセサリーコーナーには当たり前のように独立イヤホンが 店頭に並んでて、まあ、プライベートブランドとかでも普通にラインナップされてるぐらいですから、結構一般的になりつつあるのかなって思っています。うん、だからもういよいよそういう普通のライトユーザーっていう視点では、そのイヤホンジャックっていう必要性は本当にもう必要なくなってきたんじゃないかなというところで、まあ言うてもその他のジャックといえば、そういうライトニングであるとか USB-C であるとかっていうところの新世代のまあコネクターがあるわけですから、まあ将来的には USB-C に全部統一されていくんかなと思うんだけれども、まあそこから直接イヤホンジャック、イヤホンにつなげられるデバイスも結構増えてきてますからね。うん、であと気になるのは、その充電しながらイヤホン使えないじゃないのっていうところの、まあ、リスクというか、まあ、そういう使いにくさっていうところをたまによく聞くんだけれども、そこまで充電しながらイヤホン使いますかっていうのがちょっと疑問があってですね。うん、まあ、そん、うん、まあ、あるんだろうけれども、そこまでバッテリー持たないですかっていうところではあるんだけれどもね、というところなんですが、どうなんでしょうか。だったらどうなんでしょう、そういうモバイルバッテリーみたいなものを、まあ、地位対応にして、それをひっつけながら、イヤホンで聞いたらいいんじゃないかなとか、まあ、そういう代わりの手段はいくらでもあるので、だからまあその 3.5 ミリのイヤホンジャックに固執するっていうのは、まあどうなんかなっていうのはちょっと思ったりもします。で、まあ、コスト的な問題もあるとは思うんですよね。やっぱりイヤホンジャックのイヤホンってやっぱ突き詰めるともう激安なんがいっぱい多いですからね。うん、だからその辺のバランス取りっていうところは業界としては何気に大きい課題なのかなっていうニュースでした。はい、続きましてはこちらのニュースです。ギズモードさんからのニュース、11月11日配信されました。ビバ80年代 VR の世界でレトロゲーム機を遊ぶエミュ VR ということで、まあ、こちらの方がですね、オキュラスリフトとか HTC バイブとかの VR 機材で動作するフリーソフトというような形で、まあ、YouTube とかでそのデモ画面があるんですけれども、まあ、ある、まあ、アメリカとかそういうようなところの、まあ、子供の部屋みたいな一室でですね、その昔懐かしのブラウン管テレビが何個か置いてあって、でゲームのカートリッジとか CD-ROM とかがちょっと VR 空間の方で、まあ、漂っていて、でそれをわざ、いろいろ手に取って自分でガチャコンとハンドリングコントローラーではめ込んで、まあ、電源を入れて、でそのブラウン管テレビにそのゲームが投影されて実際にプレイすることができるっていうような、ソフトですね。うん、でまあ、実際のゲームの中身っていうのは、その、まあ、エミュレーターが組み込まれているので、いわゆるプレイステーション初代とか、ニンテンドー64で、SNES、NES とかですね、まあ、いわゆるそのアメリカで発売されている、まあ、ゲーム機ですね。まあ、NES っていうのはファミコン、SNES っていうのはスーファミですね。で、ジェネシス、まあ、メガドラですね。とか、まあ、ゲームボーイとかもあるみたいでですね、まあ、そういった一通りのエミュレーターは搭載されているようでございます。で、実際のその、まあ自分がなんか過ごしていた少年時代の、まあ、お部屋を、まあ、周りに配して、まあ、ゲームするっていうのは、まあ昔ながらの、まあ自分の懐かしい子供の頃を想起させるような感じでゲームプレイできるっていうのは、なんか新しい、ある意味新しい体験なんかなと思ってちょっと取り上げさせてもらったんですけれどもね。まあ、ただ注意としては、このロムとかは同梱されてないので、自分で手配してくる必要がありますので、それなりの知識とその法的な知識がないとちょっと難しいかもしれませんので、うん、注意が必要かなと思います。 でやっぱりちょっとこれは欧米で開発されたもんなんで、いわゆるその部屋の環境とか、まあ、ゲームソフトなんかもそうなんですけれども、やっぱりアメリカライズされておりますので、これもちょっとよく言えばやっぱりこれ日本版があったらいいですよね。その和室のね、あの畳の部屋でちっちゃいアナログテレビようでさしてね、でファミコン置いて、でカセットがチャンしてね、バチンって電源入れてドラクエ3なんかやった日には、まあある程度データが飛ぶぐらいの再現性も残しておきながらね、でオプションでね、猫とね、食事時のおかんみたいなところを追加してね、いつまでゲーム続けられるかゲームみたいなことも再現してみてほしいところですね。タッチラボさんからの、ニュースでございます。11月14日です。月額1180円から国内で YouTube プレミアムがスタート、広告なしオフライン再生などに対応ということで、皆さんもご存知かもしれないんですけれども、YouTube の有料会員サービス YouTube プレミアムが本日より国内でスタートしましたということでですね、はい、YouTube プレミアムの主な機能は次の通り、広告表示なし、動画の一時保存オフライン再生、バックグラウンド再生、 YouTube ミュージックプレミアム、 YouTube オリジナルズ、 YouTube キッズということで、シングルユーザーの料金は1180円ということでございます。ただし、iOS 版のアプリから購入するとなぜか月1550円となってしまうので注意が必要ということで、まあブラウザーの方から YouTube を開いて直接申し込んだ方が賢明ですということでございます。で6人まで使えるファミリーメンバーシップっていうのも、1780円から提供されていますということですね。はい、ということで、まあ、いよいよ YouTube が有料会員化になったということでですね、まあ、これが、まあ、是となるか非となるかっていうのは、これからの結果次第かなとは思うんですけれども、パッと思いついた、懸念事項としてはですね、いわゆるそのクリエイターサイドとしては、この状況ってどうなんかなってちょっと思って、だからそのお金が入ってる原資としては、その広告収入やったと思うんですよね。その動画の中で、まあ、動画再生前とか中とかに再生される広告を見て、それに対する収入をクリエイターが一部得られているっていうところに対して、まあ、その現役とかにつながらないのかなと思って、ちょっとその YouTube のヘルプを見てみると、その YouTube プレミアムのクリエイター向けサポートっていうページが表示されまして、きちんとクリエイターのサポートっていうのを明示されてるみたいです。どんな仕組みかっていうと、当然そのプレミアム会員は広告自体が表示されないので、いわゆるその再生時間とかの配分によって、その月額から、そのクリエイターに対して、まあ、収入が入るっていう仕組みになるみたいですね。だから、自分自身が応援したいクリエイターさん、 YouTuber さんに気持ちがあるんだったら、まあ、それだけ多くの時間を、その、YouTuber さんの番組を見続ければいいということでございますね。うん。これはまあ、ある意味ちょっと分かりやすいかなっていうところはあるかもしれないですね。うん。で、まあ、やっぱりこうやって、まあ、マネタイズできる素人さんのその動画であるとか、音声配信プログラムっていうのがどんどん増えてきて、まあ、こういう、ポッドキャストっていうのもね、プラットフォームとしては一元されてるけれども、その配信元っていうのは全てあのプラットフォームが違うので、こういうふうに、まあ、クリエイター向けのサポートってもうまたまた普及できないなっていう気持ちはあるんだけれども、ね、ポッドキャストプレミアムなんていうのがあったら、ホロウェイ7お金入ってきますかね。っていう下水ようなことはなかなか言いませんけれども、でこうやってまあ、どんな形でもクリエイターに対するモチベーションが上がれば、聞く側見る側のとっても質のいい動画音声プログラムっていうのが手に入るっていうことで、うん、こんな感じでいろんな試行錯誤を経ってより良い、まあ、音声環境動画環境っていうのが構築できればいいかなと 思います。はい、最後のニュースにしたいと思います。家電ウォッチインプレスさんからの、記事でございます。11月15日配信、青木、布ヒーター内蔵で36から42度に発熱するビジネスコートということで、青木はモバイルバッテリーを使用したヒーター機能付きビジネスコート、ファブリックヒーターコートを11月17日に発売する。価格は4万9000円税抜き。青木主要20店舗およびオンラインショップにて数量限定発売となるということでですね、まあ、いわゆるそのコートの、まあ、電子化というかね、あのヒーター機能がついたということで、まあ、見た目はその本当にあの男のサラリーマンが上に羽織る、まあ、よく見るコートみたいな見た目でございます。で、内側のライナーと呼ばれる、まあ、あの布素材のところにその日本製ニット地の布ヒーターを内蔵しておりますということ で、 でヒーター自体は、サンキコンシスさんという企業さんが開発したホトピアというものを使用しておりまして、電源入れましたら背中部分が暖かくなる仕組みということでございます。うん。で、ニット地のヒーターのために断線しにくくて、で、均熱性が高いことを特徴としているということで、まあこれ、ホットピアさんのあの、サイトの方を見てみたら、いわゆる、低温やけど的なその回路みたいなところをずっと同じ皮膚に当て続けたら、あの、やけどしちゃうというやつを、まあ回避しているようなテクノロジーのようですね。うん。で、まあ、電源自体はモバイルバッテリーを使用しますということで、バッテリー自体はそのコート自体に仕込むっていうようなことでございますね。で、バッテリーだけ外せばクリーニングは可能ということで、うん。で、ライナーは取り外すこともできますということで、春先まで長く着用できるとしておりますということでですね、これはどうでしょう、良さそうですかね。うん、価格としてもそんな驚くほどの効果ではないような感じはします。まあやっぱりでも同じクラスのコートやったら、まあ半分ぐらいの値段で買えるんかなとは思うんだけれども、やっぱり私ゆずきちもこういうのには結構目がないタイプで、あ、ちょっといいなって思い始めてはくるんだけれどもね。うん、ただまあ仕事用のコートでこれが欲しいかっていうと、まだもうちょっと、まあ、寒くなってからかなとは思うんですけれどもね。うん、でモバイルバッテリーを仕込まなあかんっていうことは多少ちょっと、うん、重くなるのかなという懸念はありますけれども、どうでしょうか皆さん、これ結構、まあ、話題の商品になるかと思うんですけれどもね、まあ、仕事の中身、仕事内容によりけり、まあ、通勤距離とかにもよりけりやとは思うんですけれども、この暖かさが必要になる、仕事内容をされている方とかだったら非常にいいんじゃないかな。まあ、長く外に出られている方に、まあ、ぜひ使ってみてほしいなと思う、まあ、一品でございました。結構あのこのホトピアさん の、 あの企業さんの方に行ったらオンラインショップの方で他にもいろんな商品が売られてるみたいで、例えば私気になったのはネックウォーマーなんですよね。うん、ネックウォーマーとかも売られてたり、あとはベストとかね、そういうのも売られてたりします。でポータブルシートとか、なんか座布団代わりに使えるようなものとかっていうのもあるみたいです。でまあホトピア専用バッテリーみたいなのがあるんですけれども、ちゃんと着用できるようになんかボタンみたいなのがついてるんやな。もしかしたらどうなんやろう、他の一般的なモバイルバッテリーも代用できるんじゃないかなとは思うんだけれども、どうでしょう。で価格的に言ったらまあまあ高いですね。3万円台とかベストが、うん、ポータブルシートも2万円台とか、ちょっとあれやなっていう感じはしますね。はい。まあでも結構あの人気があるようで、ネックウォーマーとかベストのスタンダードとかはあのソールドアウトということでですね、うん、ネックウォーマーぐらいだと買ってもいいなと思ったんだけども、それでも 13,800 円しましたね。ちょっと辛いということで、うん、まだ試すにはまだ散財できないなっていう気持ちがありましたので、ちょっと見送りとさせていただきます。 はい、ということでニュースの方を終わらせていただきます。明日からちょっと、まあ、14連休ぐらいになるんですけれども、どんなことになるのか、果たして我が第2子はいつ生まれることやらっていうことをやきもきしながら、ちょっとまたポッドキャストも配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。